ドリームキングダム、由美子ボイス、風のように。こんばんは、パーソナリティの由美子です。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア、 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライター由美子の夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントは由美子アンダーバー FM です。ツイッターで検索するときは由美子スペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの由美子です。今日あったかいですね。天気も良くてね、なんかのこの間まで本当に冬の寒さだったのに急にあったかくなって、こうまるでジェットコースターですよね。あの皆さん、体調を崩さないように気をつけてください。そしてこんな暖かい日、由美子ボイスは今日から3年目に突入します。イエーイ、ありがとうございます。まあ、3年目となるとね、頑張んなきゃっていうか、ますますね、楽しく元気に、やっていきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。さて、今年は桜がね、割と長く咲いてたんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんお花見は楽しみましたか？私はですね、今年は2回お花見に行ったんです。1回目はね、五分咲きの時に、ちょっと行ってきて、で2回目は、満開の時に、友達からね、リベンジ花見に行こうよって誘ってもらったんですよ。ちょうど2年前お花見に行こうとしていた矢先にですね、緊急事態宣言になってしまったんですね。でその後すっかり忘れていたんだけれども、友達が連絡してきてくれて、リベンジしようよということになったので、2人で公園に行って、こう公園のね、こうぐるぐるっと回って綺麗な桜を堪能してきました。はい、楽しかったです。そんなわけでね、せっかく桜を楽しんだから、今日はね、実はギターを持ってきて、大好きな森山直太朗さんの桜を弾き語りしようと昨日の夜まで思ってたんですよ。でちゃんと練習してね、本当昨日の夜まで歌う気満々だったんだけれども、ちょっとね、もう最近忙しくって、ちょっといろんなことで段取りが狂ってしまって、ギターを持ってこれなくなってしまったんです。ということで、今日は残念ながら弾き語りはお預けだけれども、録音を実はしてきたんです。なので、森山直太朗さんの桜、由美子バージョンギターで、歌ってきたのを皆さんに聞いてもらいたいと思います。では聞いてください。桜。はい、ありがとうございました。桜聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。森山直太朗さんの桜本当に大好きなんですよね。はい、さて、春ということで、春というのは出会いとか別れ、それから新しいことにチャレンジしたりとかね、こう変化の年、変化の時期だと思うんですよね。リスナーの皆さんは春に向けて何かいろいろと準備してきたこととか、やりたいなと思っていることとか、計画していることとかありますか？私はですね、この春、春に向けて心機一転、10年以上ぶりに部屋の大模様替えをしたんですよ。大模様替え、部屋の中って大体あるものって、クローゼット、それから洋服とか、物をしまう戸棚、あと机椅子、女性だと姿見とかドレッサーとか、そんな感じだと思うんですけれども、このクローゼット以外を全部取り替えたんですよ。なので今日はこれから引っ越しとかね、模様替えをする方に何か参考になったらいいなと思ってお話ししたいと思います。まずね、自分的に一番大きな変化はね、チェストって言うんですけど、戸棚ですね、2つぐらいあったんですけれども、これ2つとも手放してですね、最近人気のメタルラックにしたんです。とにかくね、物がもう溢れすぎていて、 でチェストはねこう木でできたどっしりしたあの感じのいいやつだったんですよ。ただし木のものがやっぱり好きでね落ち着くしいいじゃないですか手触りなんかも。で大事に使ってきたんですけれどもとにかくもう物が増えてしまって溢れて恥ずかしいんだけども床置きしてるものとかがいっぱいあって、で木のチェスト戸棚ってこう板の厚みがあるからその厚みの分だけ収納できるスペースが減っちゃうじゃないですか。でもっと効率的にたくさん収納したいと思ったんですよ。あとねこうチェストってこう重いから動かせないじゃないですか。で今回このチェストを取り替えた時にねこの、ま、どかしたらもう裏側がものすごくもうびっくりするぐらい汚れていて、あもうこれはいかん、今度からはもっと軽くて動かしやすくて収納力が高いもの、まあこういうものに変えていかなければいけない、なんかこうきれいさっぱりしないといけないみたいなね、まあ、そんな気持ちになって今大人気のメタルラックに変えたんですよ。これすごい今人気あるんですよね。でメタルっていうとなんかちょっと硬そうな感じっていうふうに思うんですけれども最近はねいろんな色があるんですよ。白とかピンクとかあとナチュラルな茶色とか、私はあの壁の色と同じ白にしました。でこのメタルラックってあの組み立てがとっても簡単なんですよ。要はポールと棚板これをまあ組み合わせるだけなので、こうキュッキュッキュッキュッとこう回してポールをこうね柱を作ってシュッシュッシュッとこう棚入れるみたいな感じですごく楽ちんなんです。あとはねあのアタッチメント、まあ、付属品がすごくいっぱいあって、例えば私の場合だとこのラックのこの横側側面にこう編みになった網状のなんていうかな板をこうつけて、でそこにこう S 字フックをかけたんですね。でそこに、まあ、私今日帽子かぶってるんだけどこういう帽子をかけたりとか、お買い物用のトートバッグをぶら下げれたりとかね、すごい便利なんですよ。なのでメタルラック本当におすすめで、軽くて簡単で便利でアタッチメントが多いみたいな。でそこにあの布とかプラスチックでできた小物入れね、収納ケース、まあ、それをこう棚に入れるわけですよ。あと色の綺麗な袋とかにこうしまってね、収納ラックにあのラックに置いたりするとまた可愛らしかったりするんですよね。ですごいあの気に入ってます。はい。であとねもう一つ大きな、まあ、変更がね、あのドレッサー兼デスクっていうのがあって、男の人は分かんないかな、あのメイクする人はねドレッサーって言ってこう鏡があるやつ使ってると思うんですけど、私のやつはねその鏡のところをパタンって倒すと裏側が板になっていて、まあ、そこがあの机みたいになるんですよ。でそこであの本読んだりパソコンしたりってやってたんですけれども、あの最近やっぱりこうリモートワークが増えてデスクでパソコンを使うことが増えたんですね。そうするとドレッサーの椅子ってちっちゃくて硬くて、あと高さが合わないんですよ、パソコン打ってると。ですごい疲れちゃうのね。でもこれはいかんなということで、ウェブで見つけた組み立て式の L 字型のデスク、こう窓際にね置くやつ、それを買って自分でまあ組み立てたんですね。で出来上がりはまあまあいい感じになりました。真ん中にノートパソコンを置いて、左側に鏡をちょこんと置いて、そこをメイクのエリアにしてね。でこう L になってる右側に赤いミニピアノ、ミニピアノですよ皆さん、いいでしょうそれ置いてね、で椅子がこうくるくる回るからパソコンしたりピアノちょっと遊んだりメイクしたりみたいな、まあ、気に入ってるんですけれども、もう組み立てがものすごく大変だったんですよ。あのなのであのまあ、これからね引っ越しとか模様替えをする方にアドバイスをするとしたら3つあります。1つはですね、あのネットで買うじゃないですか。そうすると組み立て式、まあ組み立てるのがねすごく簡単なものとものすごい難しいもの、これね一見すると全然わからないんですよ。なので投稿をチェックしましょう。商品名入れて組み立てとかって入れると、あの組み立てが楽だったとか、いやこれ2人じゃないと無理だよとか書いてあるので必ずチェックしましょう。そして2つ目、新しい家具をね置く場所、これね測定測る、しっかり測る。例えば場所のその幅とか奥行きとか、本棚だったら高さ上限何センチまでとか、あと収納ケースもね、例えば冬物のセーターをしまうんだったら幅このくらい必要だよねとか、深さこのくらい必要だよねとか、結構これねきっちり測らないと後で面倒なことになります。これアドバイス。 あとはね、最後いろいろ処分してから、新しいものを買うわけなんですけど、処分してそれでしばらく生活してみる。そうすると本当に必要なもの、例えば大きさとか分かってくるんですよ。なくて不便なんだけれども、あ、やっぱりこれが必要だなとか、意外とこれ必要じゃないもないかもとか、いや、やっぱりここに必要とか、なんかね見えてくるので、まず処分して不便なまましばらく生活して、1ヶ月くらいかけて新しくするのがいいんじゃないかななんて、私は思いました。で、今回ね、その木でできたこうしっかりしたチェストから、そのシンプルで機能的な、なんていうのかな、ラックに変えたんですけれども、私もともとその木のものが好きでね、こう機能的でシンプルなものっていうのは、こう素っ気なくて冷たいっていう印象があったの、思い込みでね。でも今回変えてみたことで、その機能的でも温かみのあるデザインのものっていっぱいあるんだなって、気づいたんですよ。でシンプルだと部屋が広く見えたりするし、入れるものを引き立てたりするんですよね。だからなんかこう新しい価値観が私の中で生まれました。あとはね、知らないうちにもう執着っていうか、あるのが当たり前になってるものって結構あると思うんですよ。それが手放せてね、よかったなって思いました。なので新しく、春になってね、こうミニマリストを目指したいななんて思いました。一緒にミニマリストを目指しませんか、ということで、そろそろ次の曲に行こうと思います。次も由美子のオリジナル曲猫聴いてください。猫撫でたい、前からそっと手を伸ばす、時に後ろから狙うけど、いつも逃げられる。気まぐれでいい、自由でいい、ジャズもいいけどロックもいい。今宵晩ごはんケーキでもいいや、好きなの好きなの、聞いていただきました。ありがとうございました。さて、春ということで、新しいスタートを切る人たちいると思うんですよね。はい、応援してますよ。私の周りにもね、友達なんだけれどもね、イギリスに引っ越ししてしまいました。しかもね、永住するって言うんですよ。なんかイギリスってガーデニングが有名じゃないですか。このガーデニングを勉強する学校っていうのがあって、ここに世界中から、いろんな国からガーデニングを学びたい人がやってきて、でそこでこう 寮に入ってね、共同生活して、それでイギリスの文化とか自然とかガーデニングを一緒に学ぶ。そして勉強が終わったらみんなそれぞれ自分の国に帰って、活動する、そういうことらしいんですよ。なんか私ね、いいなって思っちゃいました。ガーデニングっていうよりもね、このみんなで一緒にやる、なんか大人になるとこういう合宿形式ってあんまりないじゃないですか。なんかすごく合宿とか、あとプロジェクトとか、みんなで一緒でこうやってね、ワクワクするみたいな、なんかそういうことに私飢えてるんだなって気づきました。すごく羨ましいです。はい、それとね、もう一人紹介したいのは、ギターを新しく始めましたっていう、はい、ご連絡をいただきましたよ。はい、友達がね始めたんだけれども、 どんな風にギターを習えばいいのか、でどこでどんなギターを買えばいいのか、アドバイスしてほしいってことで連絡があってね。でじゃあ軌道に乗るまでの、まあ、助走部分をねお手伝いしようということで、じゃあ私の時はどうだったっけかなっていろいろと思い起こしてみたんですよね。皆さんは新しいことを始める時ってどうしますか？私はねギター始める時はギターやりますってあちこちにね宣言して歩きましたよ。でギター持った写真を撮ってもらって、友達のカメラマンにちゃんとした写真撮ってもらって、それを SNS にアップして宣言したりとか、あとはちょうど3ヶ月後ぐらいに、まあ、イベントライブがあってね、でそこでどんな形でもいいから絶対に1曲弾き語りするって宣言して、まあこうあえて自分を、まあ、追い込んでスタートしたんですよね。なんかそうしないと途中でやめちゃいそうじゃないですか私。はい、でも実際にねそのギター始めて3ヶ月後にライブやったら、お客さんから嘘って言われて、あちょっと若干無謀だったのかなってその時思いました。でまあギター教室でね、まあ、ウェブでギター教室を検索して始めて、ギターの先生にも私は3ヶ月後のライブにこの曲を歌いたいんです、だから歌えるようにしてくださいって言って、まあ、頼んで始めた、そんな感じでした。なのでグループレッスンではなくて、まあ、プライベートレッスンにしてもらって、自分の好きな曲を自分のペースで、まあ、やらせてもらったという感じなんですね。なので、まあ、目的に合ったこうなんていうのかな、その自分の目的に引き寄せるっていうかね、まあ、そんな感じでやらせてもらいました。でもギタースクールって月に4回通わないといけないとか、なんかまあその縛り、まあ、私にとっては縛りだったんですね。それが窮屈だなって思って、だってライブをやっていると、まあ、今月はギターすごいいっぱいやりたいっていう時もあれば、いやいや今月はちょっと歌中心だから少しギターはお休みしたいなとか、こう波があるじゃないですかね。で4回来なさいって言われても困っちゃうわけですよ。なので実はすぐにギター教室はやめてしまいました。でその後ね個人の先生に、まあ、教わる、まあ、時々教わってるんですけれども、その方が弾き語りをする先生だったんですね。で私も弾き語りで、初心者の私にがねこういかに楽に歌えるかっていうことをメインテーマにギターを教えてもらったんですね。なので同じ音色でもより簡単なコードにしたりとかね、そのポジティブな引き算って言葉を使ったんですよ。私それハッとしてね、ポジティブにこう引き算をすることでこう全体良くするみたいな、まあ、その考え方を教わって、それが今の私のギター弾き語りの、まあ、ベースにも、まあ、なっているんだなというふうに、思います。ということで、まあ、私が経験したことを、まあ、新しく始めた人にもね教えたりして、なんかこう新しいことをスタートする人、こう応援したいなとか力になりたいなって、まあ、そんな風に思うわけです。なのでリスナーの皆さんの中でも何か新しいことを始める人いたら、応援したいな、頑張ってって言いたいと思います。ということで、また次の曲いきたいと思います。そんな始まりを応援する曲なんですね。由美子のオリジナル曲、始まりの季節の始まりにする、聴いてください。
お気に入りの場所を変えた、新しいこと初めて見た、昔の仲間と再会した、席替えで違う景色が見えた、時折吹いてくる風は冷たい、涙少し、そして笑う、強がりが普通になった時、これでいいんだと思う。舞い上がれ桜の花、少し息苦しいくらいに、始まりの季節の始まりにする、あ 春脱いで波打ち際に駆け出す素足刺さる砂の熱今しか感じない熱がある湧き上がる気持ち抑えないでいい痛いほど青色の海光る波今は逃がさないように始まりの
始まりの季節の始まりにする、聞いていただきましてありがとうございます。この曲いいな、もう一遍聞いてみたいな、フルで聞いてみたいなという方、ぜひぜひ私のホームページまでアクセスをお願いします。ホームページの名前はですね、この番組と同じです。ユミコボイス風のように、前半は英語でユミコボイス、後半は漢字とひらがなで風のように。それから YouTube チャンネル、ユミコチャンネル、こちらもチェックをお願いします。英語でユミコ、カタカナでチャンネルです。こちらに歌の動画が上がってますので、もしよかったら見て聞いて、チャンネル登録してもらえたら嬉しいなと思います。はい、先ほどね、友達が新しい、新天地に旅立っていったよとか、ギターを始めようとしてるよとか、そんなお話をしたんですけれども、いろんなスタートとかいろんな夢をこの番組を通じて応援したいなと思っています。そして最初にも言ったんですけれども、番組がね3年目に突入するということで、抱負というかね、12月から、最近ね、そのゲストの方をいろいろとお呼びしてるんですけれども、なんかね、番組をその、交流の場っていうのかな、にしたいなって思ってるんですよね。こうやって一人で喋るのもすごく楽しいですよ。リスナーの方ともつながってるわけだし。だけれども、一人で喋る時もあれば、ゲストを呼んでそのゲストの人との交流、そんな形でやりたいし、あとね、どうやってやればいいのかな、インタビューしてきて、そのどっか外でね、インタビューしてきて、そのインタビューの音源っていうのかな、要はインタビューしたいなんか新しいことをしたいなと思ってるわけです。あと今日できなかった、弾き語りだよね。毎回は無理なんですけれども、チャンスを見つけてギター持ってきて、自分の部屋みたいな感じで皆さんとギターをポロン歌うみたいなことができたらいいなと思って、いろいろ新しいことやりたいなと思ってます。それから告知です。CD を配信リリースします。配信リリースでいいのかな、いつも番組でも皆さんにいろいろ歌聞いてもらってるんですけれども、私のアルバム新章風景を、CD、これをですね配信でリリースします。4月17日からリリース開始です。だからまだこれからなんですけど、Apple Music、Amazon Music、LINE Music、YouTube Music、Spotify などなど、皆さんどれ使いますかね。サブスクとかダウンロードとかいろいろあると思うんですけれども、ユミコ、英語でユミコ、アルバムの名前は心象風景。心象は心に印象の象、心の中にこう描くイメージっていうのを歌にしましたよ、ね、心象風景、それぜひ探してほしいです。そして、バンドの練習を始めました。明日からスタートするんですけれどもね、なので夏ぐらいに、夏までにはバンドのライブをやりたいなと思ってます。で、決まったらね、皆さんにも番組通じてお知らせしたいし、ツイッターなんかにも告知を上げていきたいなと思うので、ぜひぜひお運びください。さっきの配信もね、まだ始まってないから自分でチェックしてないんですけれども、ちゃんとチェックしたらツイッターにも情報をあげたいなと思っています。はい、ツイッターのアカウントはユミコスペース上げて FM、 ユミコスペース上げて FM で検索をしていただくと、赤いワンピースにギターを持った私が出てきますので、ぜひぜひ、情報チェックをお願いしたいと思います。はい、 ということで、今日も楽しくいろいろとたくさんおしゃべりをさせてもらいましたが、あっという間に終わりの時間が、近づいてきました。最後はオリジナル曲私の夢でお別れをしたいと思います。次回は5月13日の金曜日夜7時から、はい、また1ヶ月後になりますけれども、元気に笑顔で皆さんとお会いしたいと思います。それではみんなまた元気でね。じゃあね、バイバーイ。